はい、シネマアクティブ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティブ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方、この方にも来ていただいております。
大分県別府市からペンネーム兄さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
もう、5回目ぐらいですかね。
もう何回
か分かんなくなっちゃいました。
何回でも、はい、来ていただければ。はい。嬉しいです。
というのは今回兄さんが本を出されたっていうことがあって、
ありがとうございます。
はい。その宣伝も兼ねて来ていただいたという感じなんですけど。
ありがとうございます。
いえいえ。その詳細についてはまた兄さんのパートで話していただきたいと。はい。お願いします。
はい。
じゃあ今日はその、本題というか、本が本題なんですけど、まあもう一つ、映画の話として、
はい。
米軍、かっこアメリカが最も恐れた男、亀次郎不屈の生涯について3人で話したいと思います。はい。はい、では、この映画なんですけど、2019年制作の日本の映画で128分です。で、劇場公開はもう2019年8月24日にされていて、まあ今はもう、基本的には公開されてないんですけど、Amazon プライムで、会員だったら、まあ、無料で見れるということで。
そうですね。
はい。3人とも一応それ、まあ、僕とおとけさんは、あ、おとけさん、
映画館で。アマプラで。僕は配信で。はい。はい、で、一応 Unext でも、ね、見られる、
ね。あ、見ますね。それはでも有料ですよね。
あ、こっち有料ですか。
多分ポイントだと思います、
ね。はいはい
はい。兄さんは劇場で見られたんでし
ょ。はい。一回、劇場で公開時に行って、今回また見直した次第です。
うん、はい。じゃそんな感じでの3人ですけども、まあ、これについて話していきたいと思います。
はい。
あ、そうだ。この映画なんですけど、監督が瀬古忠彦さん。
はい。
で、これ脚本書いてないですね。
ドキュメンタリーですか、
はい、そうですよね。でもドキュメンタリーでも最近なんか脚本書いてる名前があるときがあって、
ね、最近喋ったやつ、
ね。ボラットとかはなんかね。
ああ、そうです。あれはありそうです
ね。ある程度はね。
まあ、あるときとないときとあると。
うん、何なんですかね。まあ、ちょっとわかんないですけど。うん、はい。で、映画 .com の説明を読むと、戦後、占領下の沖縄で米軍の圧政と戦った政治家、常が亀次郎の生き様を描いたドキュメンタリーの第2弾ということです。じゃあ僕から、感想を述べたいと思います。
はい、お願いします。
まあ、一言で言ったらもう見てよかったなという感じですね。僕は全然タイトルはもちろん知ってました、存在は知ってましたけど、この映画の。うんうん、ちょっと、勉強ながらどういう映画か全く知らなくて、瀬長亀次郎という人も、この映画のタイトルで知ってたぐらいで、うん、どういう生き方かっていうのは全然知らなかったです。なので、でも前作があるということは知ってたので、僕は前作である、米軍が最も恐れた男、その名は亀次郎という作品をまず見て、はい、まあそれもアマプラで、会員だったら、うん、まあ無料で見れるので、それも見まして、で、1959年に、その、瀬長さんが出版した、沖縄からの報告っていう、新書があるんですけど。
読まれたんですか？
それ、いや、ちゃんとは全部読めてないんですけど。
はい。
拾い読みっていうか。
あ、似たような感じです
か？あ、そうですか。なんか59年のやつなんで、結構、出生率とかいろいろこう、データが出てくるんですけど。
結構ね。
もう全然違う
し。今読むとちょっと。
びっくりするやつよね。
松さんでもそう思いますか、
ね、いやいやいや。いや、出生率が 24% とかなんか、24とかそういうの書いてあって、はい。今とはもう全然、1. 何本とかじゃない。0.7
と
か。全然違う世界だから。まあちょっとそこら辺は飛ばしちゃったりしてたんですけど。
はい。
一応そういう感じで、読みました。で、本作なんですけど、まあ、僕の中で前作とそんなには変わらないけど、やっぱり、まあ彼の生い立ちとか、
はい、
高校生の時の話とか、そういうのが付け加えられていて、まあより、その瀬長さんの、はい、人生に、まあフォーカスした作品かなっていう気がしました。
うん、
なんか前作の方がむしろ沖縄の歴史も含めた、
はい、まさに。
はい。なんで、その、こういう不屈な、魂というか、こういうなんか戦う必要があったのかっていうところを描いてくれてる作品な気がしたので、
うん、
まあお互い補完し合っていて、はい、まあできればどちらも見た方がいいんじゃないかって思いましたね。うん、 で、まあ、悲しいことに前作は、ナレーションが大滝蓮さんがやられていたんですけど、はい、まあ、お亡くなりになったので、この、今回の作品は役所広司さんがやっているという。
はい。
どっちもいいですよね、声がなんか。
うん、そうなんです。あ、大杉蓮さん。
あ、ごめんなさい、大杉蓮さんです。はい、ごめんなさい。間違えました。なんか、どちらもなんか素朴な感じもあり、
はい、
別に素朴な方ではないと思うんですけど、ね、立派な方だと、立派っていうか、まあ。
かなり雰囲気は近いかな。
そうですよね、なんかこう、朴突とした声というか、それがいいですね。
役所さんはちょっとかっこいいなと思いながら、実態よりかっこいいなと思
いはい。それ、大杉蓮さんじゃないところがちょっと、ね、悲しくはなるんですけど。はい、
そうですね。
で、まあ、作品はま、そういうような感じで、すごい見て、勉強になる作品という感じなんですけど、はい、まあ、僕をこれ見て、まあ、やっぱ瀬長さんの人間的な魅力にすごいやっぱ、惹かれるというか、なんか、まあ、僕はあんま政治家とか権力者であんまり好きじゃないんですけど、
はい、わかります。同じく。
なんかこの人っていうのはなんかその、たとえ攻撃的なことを言っていたとしても、なんか愛嬌があるというか、
はい、
なんか憎めないというか、
はい、
なんですか、首相とこう、対談って、なんていうか、
はい、
国会でやり合うときとかも、
はい、
すごいなんか、今ではちょっとないぐらい、クレバーな、こう、物言いというか、なんか難しい言葉を結構使うじゃないですか。
そうですね。
文学的な表現というか、そういうところで話してるところも、すごいやっぱ知識人なんだなっていうのもありますし、まあなんか、そういう中でもなんか、こう、相手の人格まで否定しようとか全然してなくて、なんか聞いてて全然嫌な気持ちにはならないような、感じがしましたね。で、こうなんか熱い人なんですけど、先ほど言った沖縄からの報告っていう本を読んでもわかるように、すごいこう数字とか、データにすごい重視してますよね。
すごい理論派なんですよ
ね。そうですよね。意外とって言ったらあれですけど。
そう、意外とそうなんです。
映画だけ見てるとなんかこう、なんか熱意だけって言ったらあれですけど、熱意がまず前面に押し出すような感じするんですけど、すごい実情とかをなんか数字でまず捉えてる感じがあって、はい、本を読むと。本当、論理的な人なんだなっていうのが思って。っていうのはやっぱその、映画の中でも描かれてますけど、やっぱ、まあ、彼は民主主義をすごい大事にしているというか、
うん、
そういう民主主義の論理っていうのをまず大事にしようっていう。で、多分僕の中の解釈での彼の民主主義っていうのは、その、まあ、多様性であったりとか、いろんな声を聞くっていうことをまずすごく大事にしている方だと思うんですよね。
はい。
だからなんか、その、さっきのその、憎めないというか嫌な気持ちにならないっていうのと繋がるんですけど、自分と反対の意見であっても、認めるというか、なんか、もう、理不尽な圧政に対しては絶対に不屈な気持ちを持っているけれども、でもそれに対する人間の対応というのはいろいろまああっても仕方ないっていうのを認めているというか、まあちょっと最近のアメリカでも日本でも政治家ってやっぱ自分の主張がまず第一で、
はい、
自分以外の主張をこう認めないっていうような、それは右であっても左であってもあるような気もするんですね。それはやっぱ分断を生むしかないので、
うん、
その、瀬長さんのような政治家が出てきてくれたらもっといいなと思うんですよね。うん、で、ガジュマルの話が出てきますけど、うん、それも含めて、その、最近そのオール沖縄みたいな、はい、形もそっから来てるみたいな話が、一作目の時に話が出てましたけど。
触れられてましたね。
はい。うん、まあ、僕はやっぱああいう、まあ意見、の違いはあるけれども、お互いこう、尊重しちゃうっていう姿勢がすごく好きなので。
はい。
なんかすごいいいなと思ったんですね。
うんうんうん、
僕はなんか見てて、刑務所に入れられたことも含めて、なんか日本のネルソン・マンデラみたいな、そんな感じがしました。
はい。
はい。で、あとは、その、まあ、本作ではないですけど、前作を見てやっぱ思ったのは、はい、今の人が沖縄の歴史っていうのはあまりにも知らなすぎるんじゃないかっていうのもあって、まあ、例えば辺野古の対する反対派に対しての、こう、まあ、あまり言葉良くないですけど、なんか警官が土人と言ったりとか、
はい、
ああいう事件あったじゃないですか。
ええ、
ああいうのも沖縄の歴史をちゃんと知ってれば、
言えないですよね。
そうそう。
普通。
まあ、まず
知らなくても言わない
と。そう、まあまあそうですね。日本軍が ね、沖縄戦の時に、沖縄人を虐殺したりとかっていうこと、はい、歴史があったりとか、まあ、ほぼ、その後も、その、天皇も含めて沖縄はちょっと、
そうです。
見捨てたというか、
はい。
まあ、捨て石にして、
はい。
その代わり自分たちはまあ、助かるっていう言い方のあれですけど、
うん、
まあ、だから、前は、朝鮮では北朝鮮と韓国に分かれちゃったけど、はい、まあ、やっぱ沖縄にすべてそれを、まあ、押し付けられたような、
はい。
彼らがいるから、まあ、本土は助かったっていうところを、はい、本当忘れてしまっていて、で、まあ、一般の人は忘れても、まあ、うん、まあ、この報道の状況だとしょうがないかもしれないんですけど、
うん、
悪いのは、その、政治家も、
はい、
もうその視点が抜け落ちているというか、
そうですね。はい。
なんか戦後、その、戦争中の体験した、政治家っていうのは、やっぱ沖縄に足を向けて寝られないとかいう人も、やっぱ自民党でもやっぱいっぱい、うん、
自民党の中でも、はい。
いたみたいですよね。
うん、
そういうのも、そういう視点がもうないから、
はい。
まあ、安倍さんとかも含めて、まあ、沖縄に対してもなんか、金をせびるやつみたいな、そういう、もう扱いになってるというか、
うんね、
言われ
方をね、
わがままを言っているみたいな、
うんうんうん。
それはちょっと本当に歴史を知らなすぎなんじゃないかとは、まあ、思ったので、うんうん、まあ、僕もちょっと最近見たので、偉そうなこと全然言えないですけど、うんうん、まあ、2作品は、まあ、多くの人は見た方がいい作品ではあるなと、思いました。
うん
うん、はい、以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では、おとげさん、お願いします。
はい、僕は、前作をですね、映画館ではなかったんですけども、
はい、
ちょっと、近所というか、隣の市ぐらいのところで、なんか市民会館みたいなところで、上映会みたいなのが。
ああ、なるほど。
ね、2017年だったと思いますけど、その当時だったので。
はいはい、
だから、映画館で、見たかったんですけど、終わっちゃってて、で、なんか探してたら、たまたまあったんで、そこで見ることができたんですけど、で、今回の作品は、まあ、これもちょっと劇場で見らなかったんですけど、配信で見たっていう感じですね。
はい、
で、まあ、どっちも、マスさんと一緒で、
うん、
本当に良かったですし、うん、これ見て良かったというか、まあ、僕も、この沖縄の、まあ、戦後の歴史ですよね。これについてはよく知らなかったので、うん、本当に知れてよかったなっていうふうに、当時も、その2017年の時ですね、見た時も思いましたし、はい、また今回も改めて、ちょっと違う視点っていうか、まあ、亀次郎にフォーカスしている部分も結構あったりとかして、はい、見れてよかったなっていう感じですね。また、これを忘れちゃいけないなっていうふうにやっぱ思いましたし、
うん、
ちょうど良い機会というかね、思い出させてもらってよかったなっていう感じですね。はい。で、まあ、良かった点が2点ぐらいあるんですけども、はい、まず、今言ったように、まあ、歴史的なことですよね。沖縄がいかに米軍ですね、主に。
うん、
まあ、それから、味方であるというか、味方であるはずの日本政府からも、不当に扱われてきた。っていうことは本当によくわかりますし、
うん、
もう、なんていうか、これを見たら、まあ、これを見る前は僕は正直、うん、沖縄でいろんな基地反対のデモとか、そういうのまあテレビで流れますよね、うん。
はい。
そういうのしか僕は見たことなかったもんですから、
うん、
ちょっと怖いというかね、
うん。そうですよね。
何をそんなに怒ってるのかなぐらいのことしか思ってなかったんですよね。
うん
もう日本は戦争でアメリカに負け、まあアメリカだけじゃないですけど、負けたんで、仕方がないんじゃないかな、くらいのことしか思ってなかったんですよ、
ね。
で、それで、その2017年の時もそうですけど、映画を見て、まあそんなことがあったのかと。
うん、
もうそれは沖縄の人たちが、まあ基地だけじゃないですけど、まあそういうことに関して、でもすごい人数が集まったりとかして、
うん、
で一生懸命やられてるっていうのは、まあ、それは当然だなと思いましたし、そういう理由がやっと分かったんですね、その時に。
ああ
まあ、ある意味ちょっと僕も恥ずかしかったです。そこまで知らなかったということは本当に。
いや、多くの人がそうじゃないですか。
うん、そうなんですよね、多分ね。
私も含めて、
うん。だから、まあそういう意味でも、やっぱりこれは、たくさんの人に見てもらいたいなっていうふうにやっぱり思いましたし、
うん、
まあ、見ないとは思いますけど、アメリカ人にも見てほしいというのは正直。
結構、
あるんですか？
見られてるんじゃないかな。
そうなんですか。
まあ、どのぐらいかはわからないですけどね。
そうですね。まあ、歴史を知るという意味で、やっぱり見ておかないといけないかなっていうふうに僕は思いますね。うん、両国の人々が。うん、
やっぱ映画にしてると、こう、残りますもんね。ドラマとかテレビ番組だともう、消えていきますけどね。
そうですよね。
そうですね。
ニュースで特番でちょっとやったぐらいではね、やっぱりなかなかですからね。うん。うん、こういうふうに残ってるっていうのはやっぱあれ、意味のあることだなっていうふうにやっぱり思いますね。はい、うん。で、まあ、あの内容に、ま、触れていくと、まあ、素直にこれは僕は見てて、まあ、当時のことですけど、まあ、アメリカ軍はクソだなって本当に思いましたね。
まあ、
まあ、占領して
今もそうですけど。
まあまあ、そうなん
ですよ。
そうそう。まあ、占領してたっていうこともあるんですけど、
うん、
かといってやっていいことと悪いことあるだろうっていうところもありますし、うん、で、まあ、日本は日本で、その、まあ、歴代の日本政府はほぼそうだと思いますけど、アメリカのケツを舐め続けてきたということですよね。
宮台真一さん、
うん、そうそう、そのまんまですけど。もう負担を全部沖縄に押し付けてきたっていう歴史がよくわかりますし。で、大事なのは今もなおこの問題が続いているっていうことですよ。はい、解決全然してないよっていうことですね。
はい。
まあ、アメリカの占領下に置かれていると言っても別に過言ではないかなって思うくらいのことなわけですよね。
はい、うん。
だから、まあ、今日収録してるのが10月30日で、明日投票日ですけど、あんまりそこの点を争点にしてる人、今気づいてみるといないんですよね。
う
ん、
まあ、
ね、政党としてもそこまで。
市民連合と野党との協定の中には辺野古が明記されてるんだけれども、はいはい、ただ最大野党の最大支持母体は、それを明言しない、う
ん。はいはいはい。
で、国民民主党さんに至っては、ニッチな話題だと言って、その協定を拒否したという経緯はありますね。
まあ、その、映画の中でもね、描かれてましたけど、まあ、亀次郎さんが国会議員になって、
うん、
あの、国会で発言したりもするんだけど、やっぱり、日本全体の、話になった時には、やっぱり沖縄の問題は少数派の話になってしまって、
うんうん、
なかなか意見
とか
そういうものは通らないという。まあ。
そこなんですよ、ね。
それが、ね、今、もっと今は多分、ひどいことになって、ひどいというかね、あの、で、さらに、そういう意識は薄れてってしまってるんだろうなっていうふうに感じますし、
うん。
うん。改めてこう、自分の選挙区の候補者が、そのことに触れてるかなっていうことを見直そうかなと思ったぐらいですけど、
はいはい、
まあ多分触れてないでしょうね。っていう感じですよね。うん。まあ政党としてはね、その、いろんな政策の中の一つには入れてると思いますけど、まあやっぱり沖縄に関わりがある方とかね、うん、住まれてる方にとっては、それを一番に書いてほしいぐらいのことはあると
思います。最大争点。
そうですよね、ね、
はい、
うん。自分の住んでるとこですからね。っていうふうに思いましたね。うん。まあ、さっさとアメリカ出てってほしいな、アメリカ軍出てってほしいなっていうふうに普通に見てて思いましたね。
ああ、
うん。あと、映画として、あの、見てて、まあ、前作もそうだったんですけど、その当時の写真とか、
はい。
まあ、一部映像が残ってたりとかね、亀次郎さんの、うん。
はい。
それから、まあ、日記ですよね、すごい量の。
それなんですよ。
うんうんうん、
あとは、
それなんですよ。
これは、あれですかね、アメリカ軍の資料がたくさん出てきますけど。
あ、ええ、ええ。
ね、あれは、やっぱり、取り寄せたりとかできるっていうことか、ちょっとわかんないんですけど。
いや、カベさんの日記に関しては、うんうん、あの、資料、あ、後でご紹介しようと思ったんですけど、はいはいはい、資料館として、今、副図館っていうのが出てきますけど、次女、ね、はいはい、の千尋さんが館長されていて、
うんうん、
亀次郎のね、書いた記録、膨大なものを、はいはい、あの、その資料館にも入りきれない量らしいんですよ。それを今回佐護監督が全部読んだらしいですよ。びっくりしました。
すごいですね、そういうふうに、まあ、作ってたわけですよね。
はい、
うん。アメリカ軍の資料は、まずはわかりますか？
アメリカ軍は多分もう、あの、時期が過ぎているので、
そういうこと
ね、30年でしたっけ、はい、は
い。
保管
議論。なるほど。だから、
まあ、公開、一般公開されたわけですね。
そうでしたね、うん。 だからまあ、そころはね、
なんか偉いですよね。
うん、
ちゃんとしてるなと思
う。もうないですからな、そういう。
そうそう。だからそういう資料とかね、日記とか写真とか出てくるんで、うん、まあ、映画として分かりやすいですよね。
うん。
うん、ね、現地を訪れて、この辺に家があったんだとかね。
うん。
そのすぐ裏に、
いや、あれすごいですよね。
収容施設が。
刑務所の真横に家があるって。
真横は本当なんですけど。
連作でも出てきましたけどね。うん、おーいって言ったら聞こえるだろう、みたいな。
そうそうそう。
しかもそれでなんか独房変わると、違うところに入れられるとかいう。
そうそうそう。
かわいそうな。
あのね、肩車したくなる気持ちもわからんって。
そうそうそう。
そう、かわいそうにと思った。
なんか、あの辺とかもすごいいいなって思いましたね。うん。まあ、やっぱりまあ今は、ね、あの、兄さんにお聞きして分かったんですけど、やっぱりこれを、まあ、あれだけ綺麗に分かりやすくまとめるのは、まあ大変だったろうなっていうふうに思うんです
よね。いや、実際大変だったと思います。
まあ、だから、なんだろう、そんなね、こう見てて劇的なシーンとかね、そういう映画ではないですけど、
はい、
本当に歴史的価値のある映画だと思いますんでね。
はい。
まあ、Amazon プライム入ってる方、
ぜひ
見られるんで、いつでも見られるんで、うん、ぜひってことですね。はい。僕からは以上です。
ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。じゃあ、兄さんお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。私は、米軍が、アメリカが最も恐れた男、その名は上次郎という一作目の映画を、うん、これは DVD ですけれども、うん、公開時に2回見て、
うん、
で、ま、あの、不屈感という劇中にも登場しますけれども、次女の千尋さんが館長をされておられる、資料館が那覇市若狭っていう、ま、空港からも近いところなので、
うん、
ま、これからコロナが明けて、ま、もうちょっと待った方がいいかなと個人的には思ってるんですけど、
うん、
あの、落ち着いて沖縄をね、旅行できるような環境になったら、
うん、
あの、訪れた方はぜひ不屈感も、ぜひ、訪れて、
うん、
欲しいなと思っています。はい、
あれですよね、一作目のと、初めに、不屈って、
はい、
あの壁に書いてる、
はい、
映像が出てきたと思うんですけど、はい、そこが不屈感ってことですよね。
はい、はい、そうです。そこが不屈感ですね。うん、もしかしたら、近々移転するかもしれないんです。で、ちょっと結構ね、やっぱり、市民によって、公費、助成金とかじゃなくて、市民の、私も三助会員みたいな会員で、本当にわずかな額ですけど、年会費みたいな感じで、ちょっと市民が支える資料館なもんですから、維持が大変で、このコロナ禍でね、やはり例に漏れず、ちょっとやっぱり危機的な状況にも一時期陥ってたらしいんですよ。でもなんとかちょっと持ちこたえてほっとしてるとこなんですけれども、そこに劇中にも出てきたその亀次郎が着ていた白いスーツであるとか、文書、日記とかですね。あと、アメリカが、パート1の方で、その名は亀次郎の方で出てきたエピソードで、次女の千尋さんの子供が出した手紙を、長女だったかな。子供、娘が出した手紙をアメリカ軍が押収して、手元に、渡るまで何十年とかかったという、そういう、お手紙とかも、すごい資料が普通に展示、ガラスの中に展示してあって、で、時期によってこう、入れ替わるというか、膨大な量なので、すべて収まりきれないので、それがこう、時期によって、結構企画展とかを時期によって、いろいろ変えたり、講演会をやったりして、
うん、
やっているという感じなんで。うん、で、運が良ければ、千尋館長もいたりする時もあるので、その時は、千尋館長と、交流してみてくださいというふうな感じの場所です。
うん、
で、先ほど、おとけいさんがまさにおっしゃったように、今回はそういう劇的な、ところよりも、一作目の、その名は亀次郎を補足する内容、
うんうん、
で補足する内容の方がちょっと分厚くなってるっていう、結構、硬派なちょっと作り、硬いドキュメンタリーの作りになっていて、
うん、
もし、この2作をご覧になっていない方は、リスナーさんは、1作目の、その名は上次郎から続けてみてもらうのが一番ベストかなと、個人的には思っています。
うんうんうん、
で、そちらは、パート1の方、まあ、ワン、ツーっていう言い方をね、する方もいるんですけども、まあ、あえてワンと呼びますけれども、その名は上次郎の方は、結構亀次郎という人物をかなり劇的なこう演出というかストーリーラインを 大事にして、追っている映画なんで、そちらを見て、この2を、に進むと、すごく入り込みもいいかなと、思いました。改めて思いました。で、改めてちょっと振り返って、2で触れ、あえて触れられなかったところで、1で、最も劇的に、印象的に、僕は亀治郎の人生の白尾だと思っているシーンがあって、それは1952年、今、記憶をたどって話してますが、1952年に、初めてアメリカ軍政下における沖縄県民による、いわゆる立法府の議員、今でいう沖縄県議会の議員選挙に相当するけれども、実際には、もう先ほどお二人おっしゃったように、軍政なんで、限界はあるんですけれども、一応、沖縄県民の琉球の、代表者を選ぶ選挙が行われた時に、亀治郎はトップ当選するんだけれども、その時に、初めての、琉球政府創立式典というものが行われたんですね。で、その場で、琉球のこの立法委員に選出された議員たちは、アメリカ政府に、というか軍政に、忠誠を誓わなければいけないというセレモニーがあったんですよ。そこで、選ばれた議員たちは規律を求められるんですね。その時に、ただ一人規律しなかった議員がいた。それが瀬長亀次郎だったっていうのが、ものすごく周りも、記者たちもとよめいたし、で、アメリカはそれによって亀次郎に目をつけるわけですね。こいつは赤で、なおかつ、先生も拒否しやがったっていうところで、あの手この手でもうそれ以来の、もう、潰しにか、文字通り潰しにかかるわけですね。この潰しにかかるくだりは、この、今回の2でも、かなり、えぐいところを、描いてくれてましたけれども、その出来事を、先ほど、立場、マスさんからも、その立場を超えてという話があったんですけど、僕はこの亀次郎のエピソードを最初に知ったのが、小林義則さんっていらっしゃいますよね。ゴーマリズム戦略。
はい、漫画家の、ね。
という漫画を、はい、はい、書いていらっしゃって、おそらく瀬長亀次郎とは、おそらく対極的な、真反対ぐらいの、きっと政治思想を持っていらっしゃる漫画家さんなんだけれども、はい、彼が瀬長亀次郎大好きで、
は
い、そう、ゴーマリズム宣言の何巻かはちょっと覚えてないんですけど、その中で、瀬長亀次郎は共産党だけのものではないみたいな論点で、このエピソードを、この、立法府のこの創立式典で先生拒否したというエピソードを彼が取り上げてくれて、沖縄にこんな人がいるんだっていう、知ったのが初めてでした。今思えば多分亀さんが亡くなった時に取り上げてくれたのかな。
2001年ですね。
はい。で、その時に新聞でもちょっと取り上げられて、あ、沖縄で、もうその時もう100歳ぐらいで亡くなったんですけど、100歳手前か100歳ちょうどぐらい亡くなったんですけれども、その時に僕は亀次郎さんのことを知って、で、沖縄に僕は2006年から2017年、あ、2007年から、2017年まで、7年から17年まで沖縄で沖縄県民として、暮らしたんですけれども、沖縄の人たちが語り継ぐ亀次郎というのが、まさに、先ほどおっしゃってくれたような、もう立場に関係なくなんですよね。みんなが懐かしそうな目で、語る。本当に、いや、基地の反対派なんて大嫌いだって言っている先輩が、いや、でも亀次郎だけは別だけどなっていう感じで。で、今回、映画の中でも、沖江館の館長さんのエピソードが出てきますけれども、経済界の中にも、実は亀次郎シンパって結構いらっしゃって、で、実際にもそういうお話を伺って、実はこっそり寄付を、銀行がね、兵糧攻めにした時にも、実は銀行幹部の一人が亀次郎を支援してたみたいな、本当によく聞くし、小説やいろんなルポルタージュの中にもいきなり亀次郎のエピソードが出てきたりして、で最近ですと、直木賞を受賞した新藤純情さんの宝島という小説にも、亀次郎は登場します。しかも、獄中で、囚人たちが、
暴動。
はい、はい、はい。まあ、放棄した、亀次郎は、あれは放棄だ。
あ、そうか、そう言ってましたね。はい。
エピソードが、 小説、まあフィクションですけどね、フィクションの中で取り上げられて、うん、そのフィクションの登場人物たちとこう、夢の共演を、結構あの、魅力的に書いてくれていて、あの、面白いです。
レ・ミゼラブル読んでたって書いてますね。
あれはいい。
あれがまたいいですよね。
もう、らしいなって思って。うん、で、あの、お孫さんのことをね、コゼットって呼んだりね。
うん。
でちょうど
本人はレ・ミゼラブルのジャンバルジャンみたいなもんですよね。
ええ、そう。しかも、あの、大変になってる時に、悠然と一人で読書をしてる亀さんっていうのが、なんか、亀さんを知ってる人なら、みんなこう頭に浮かぶ情景があって、いいなっていう、あの、本当に、あ、一度目に、あ、これ長く話さないですけど、最初に桜坂、那覇の、那覇市の有名なミニシアターで桜坂劇場という、あの、三つスクリーンのある、まあ、ミニシアターのシネコンと呼ばれたりもしてるんですけど、有名な、あの、映画館があって、そこで、亀次郎を見に行った時に、僕は二日目に見に行ったんですけれども、もう、僕二時間前に映画館に着いた時には、すでに長蛇の列だったんですね。で、チケットを買うのにも、それでまたさらに長蛇の列で、で、ずーっと何十メートルも先にアーケードがあるんですけど、そこのさらに先まで行列が続いていて、あの、ちょっと、で、その回に見れなかったんですよ。で、その次の回ぐらいに見れたんですけれども、とにかく、あの、応援上映って今ありますよね。
うん、
で、あと、あ、応援上映じゃないけど、あの、カメラを止めるなの時にお客さんが熱狂して、こう、なんかこう、リアクションしながら見るみたいなことが起きたりとか、うん、あれのさらにすごいやつって感じで、うん、映画館なのに、なんか演説会みたいなノリなんですよ、あのお客さんが。うん、もうしたいし、あの、沖縄でよくやったとか、よっしゃとか、うん、まあ、してやったりっていう意味の言葉で、したいしゃっていう言葉があるんです、うん、したいしゃっていう言葉が飛んだりね、
うん、
よっかめさんみたいな。なんか、歌舞伎か、みたいな感じの、ドキュメンタリーですよねって感じなんですけど、ね。いや本当にもう、立ち見までもう、ギリギリ、もうこれ以上入れたらダメでしょっていうぐらいのギリギリの、あの、ああいう映画館体験は後にも先にもあの時だけ
でした。いいですね。羨ましい。
そうです。あの空気に、映画館の中の空気に僕すごく感動しちゃって、うんうんうん、で、内容もああいう内容で、で、周りで待ってる、あの、僕よりもちょっと先輩世代のお母さんたちが、いや、あの、この人のね、演説はすごく面白いのよって、ちょっと自慢をね、自慢話をしたりし、で、あの、自分とちょっと同世代よりもちょっと若いかなっていうぐらいのお母さんが子供たちに、あの、子供に向かって、本当に幼い娘さんに向かって、いや、この人はね、アメリカと戦った人なんだよ、みたいなことを熱心に言ってたりとか、本当に文字通り、老若男女のお客さんが映画館に詰めかけて、笑顔で、映画を見てるっていう、あの、ほぼ、あの、スターウォーズでね、そういう感じの時はありますけど、本当すごかったですね。うん、あの、はい。まあ、その体験が結構、沖縄に行った時にもすごく大きな体験として残っていて、うん、何回も何回も見て、で、福津館にも通うようになって、
うん、
で、今回のその2なんですけれども、やっぱりパート1で、あの、福、その名は亀次郎で描かれなかったところ、特に、あの、総理大臣との、佐藤栄作総理との一騎打ちの場面、1にも出てくるんですけれども、より、あの、一緒、
うん、
結構、ね、クライマックス的に、はい、あ、持ってきたんだなと思って。で、あの、先ほども、マスさんおっしゃってくれましたけど、今のやっぱりこの総理とのやりとりとは全然違っていて、うん、で、総理も総理、確かにムカつくんだけど、うん、ムカつくんだけど、でも、あの、自民党の総理なりに、彼なりに自分の言葉で、
うん、ちゃんと会話になってますからね。
そうなんです。ちゃんと議論になっている。しかも、終わった後で、佐藤総理歩み寄って、あの本を貸してくれんかっていう、このやりとり、すごくよく、それは僕も、あ、本当に、この映画を見て知ったんですけど、はい、あの、あ、いいなって、こういうやりとりいいなと思いながら、はい、まさにガジュマルに例えてね、あの、自分と違う考えを持ってる人も、包み込むような、うん、そういう成長しなきゃいけないっていうのは、あ、それは本心から出た言葉なんだろうな、と思いながら。うん、あと、市役所、まあ、那覇市長時代が一番ドラマチックに語られる、まあ、下りではあるんですけれども、うん、あの、視聴者、きっとね、 反発する職にいるような感じの中で、おひょうひょうとね、聞こえないとは、これは傑作だって返しながら、応じる亀次郎の、姿もすごくいいなっていう、なんかね、一人の、政治家に限らず、何によらず、一人の人物、あんまり過剰に、こう、持ち上げたり、神聖視したり、ヒーロー扱いするのは僕も好きではないんだけれども、うんうん、ただ、この、亀次郎というか、この映画に関しては、亀次郎を通して見えてくる、その、当時の沖縄の人たちの姿というのが鮮やかにこう、浮かび上がってくるという点で、すごく僕は心打たれるものがあって、うんうん、さっき不屈という言葉にも触れてくれましたけれども、その、何度か県民大会というものに、僕も沖縄滞在中、生活していた時に、やっぱ参加することがあって、うん、いや、県民大会とか、ああいうみんなで声を上げるって結構、しんどいことなんですけど、うん、その中で必ず不屈って書いた、ブルーのプレートが大体、掲げられてるんですよ。もうそれを見ればみんなもう、これはもう映画を上映前からずっとそうなんですけど、はいはいはい、必ず辺野古の現場でもそうだし、県民大会でもそうだし、不屈っていう言葉にやっぱりこう、敏感になる、それを見ればこう、通じるものが沖縄には、うんあるということは、その意味もね、この映画を見て、あ、やっぱそうなんだなっていうのを、再確認したし、あ、と最後に一点、この2でもう一つクローズアップされた点である、キャラウェイっていう男が出てきますよね。で、高等弁務官って本当にもう、どいつもこいつもって言うとあれだけど、結構、大統領以上というよりも独裁者と言われても仕方がない、存在だったのは本当に確からしく、もういくらその民政府が、住民の願いを議決しても、勝手に上、その上から不令を出して、すべて、もう自分たちに都合の悪いことは、好ましからざる人物は、もう公職から追放っていう、そういう中で、特にこのキャラウェイという男が、その、金門クラブについてもね、結構いろいろあるんですけど、金門クラブという、まあ、ちょっと沖縄の、今で言う、まあ、JC のちょっと高級クラブみたいな感じの、青年実業家たちの、ちょっとエリートの集団の集まりなんですけれども、金門クラブというのは、その金門クラブの講演会で、沖縄において自治は神話であるっていうのは本当に有名な、言葉で本当にそれを実行していた人物で、うん、今でもまだまだそういう意識の名残をちょっと感じることがあるんですけれども、その自治は神話だと言われていたところから、沖縄県民はもう何度も諦め、もう亀次郎だけじゃなく、いろんな人が声を上げ続けて、本当にこの2でよく、あ、この点は描かれてるなと思ったことの一つとしては、本当に皮肉なことがそこで、行われていたと、民主主義国家であるはずのアメリカという国が、沖縄で表向き民主主義を教えると、レクチャーすると言いながら、その実態は圧政を強いていた。うん、その圧政を強いていた中で、沖縄県民の中で民主主義が鍛えられていくという、そういうすごく皮肉なことが、行われていたというところが、すごくこの2はかなり。うん力を入れて、うん、思い描こうとしたのかなと思いながら、はい、感心しながら見ました。で、先ほど乙啓さん言ってくれたその日記なんですけど、見て、お分かりの通りか、亀次郎さんってね、すごく悪筆で有名。
確かに。
あれを、で、これ、佐古さんが必ず沖縄公開日、2日間ぐらいかけてトークショーを結構、必ず毎回来てやってくれてたんですけど、佐古さんのその取材の裏話によると、とにかく亀次郎の日記、膨大な量の日記を読み込んで、臨んだんだけど、その、暗号を解読するのが大変だった。文字の解読が本当に大変だったというのと、あと、獄中にいたとき、逮捕されて、牢屋の中にいるときの亀さんの字、書く字がすごく綺麗になるそうなんですよ。落ち着いているので、じっくりと言葉と向き合って、丁寧な字になっていたが、牢から出てけ、もう、すごく忙しい状態になると、途端に字が、暗号化してしまって、 それはすごく言っておられたのが、すごく印象に残ってますっていう感じでございます。はい、よく作ってくれたな、たくさんありがとうという思いながら見てました。うんうんうん、はい。映画の感想は以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、本の宣伝をお願いします。
ありがとうございます。はい。はい、今お話しした米軍がアメリカが最も恐れた男、その名は亀次郎を桜坂劇場で見た時のエピソードも入っております。今回、生まれて初めて本を出版いたしました。劇団員南へ、本名を言います。上村博士著、劇団員南へ。うん、で、表紙には、沖縄本島だけではなく、全県、裏、返しの部分に先島諸島が入っていて、裏面によく見ると南北大東島も入れてもらいました。はい、この辺、装丁さんにすごく頑張っていただいて、非常に優れた装丁の方に、手伝っていただいて、おかげで、はい、お時計さんも読んでくださったそうで、ありがとうございます。はい、
まだ、途中なんですけども。
はい。はい、あ、いやいやいや、ありがとうございます。
とても読みやすい。
あ、僕もちょっと読みたいです。
そう
です
。あ、ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。別府市の、出版社で、コンペキ出版さんというところから、うん、でも、自費出版で今回、初めて出させてもらいました。で、文章はもう、私が責任を持っていますが、ただ、本としての価値は、さっきお話した、このデザイン、表紙のデザインといい、この、そうって紙の質感とか、
うん、
なんかちょっと緑にしてもらったりとか、私の NPO のちょっとイメージからでもあるんですけど、うん、グリーンにしてもらったりとか、いろいろ、いろいろ、無理なお願いを聞いてもらって、すごく素敵な想定に仕上げてくれたのは編集さんのおかげです。うん、豆塚恵里さんという、作家さんでもあるんですけれども、結構別府市で活躍している、作家さんで、詩人で、テレビにも、時々出たりしています。最近 E テレのハートネット TV という、番組のシリーズの B 面談義っていう、ね、千原ジュニアさんが司会の番組があるんですけど、それに今、レギュラーで、これ、ね、2ヶ月、3ヶ月おちきぐらいかなで、やってるシリーズで、この、まあ、マイノリティのと言われる方の、その視点を、バラエティでのこう感じでやってくれて、すごく刺激的な面白い番組にも出演されたり、マルチな、本当に僕よりずっと若いんですけど、すごく尊敬する方です。想定はもう豆塚さんの力で、ここまで仕上げてくれました。で、文章については、もう、おそらく文字の、何かしら、文章上の誤りとか、もしそういうものがあれば、それはすべて私の責任ですと。文章の方は自分で、何度も読み直して、チェックをし直して、語字を書き直して、やったんですけど、例えば、イカロス星人がイカルス星人になってたりとか、そういうのは私のミスです。どういう、
見つけちゃったってことですか？
イカロス星人が出てくるのか、ちょっと読んでみて、楽しいという感じで、一言で言うと、二つのことを書いていますと。
うん、
で、先ほどお話したように、2007年から2017年まで、沖縄で、約10年近く暮らした中で、僕がもう本当に沖縄のことが好きになった一人の人間として、他県で生まれた人間として、うん、本当に今まで何も知らなかったっていうことも含めて、もう大好きになった、この沖縄に対しての、思いが一つ。で、もう一つは、その、
補足説明すると、兄さんは沖縄じゃなくて、大分県で生まれて、
はい。
で、沖縄に行かれたっていうことですね。
そうですね、はい。はい、で、生まれ故郷は大分県。
大分県。
けれども、もう沖縄は、まあ、たかだか10年暮らしただけなんですけど、うん、今は、もう、今では、もう私にとって第二のふるさとになってしまった。というところでの、もう沖縄に対しての思い。と、うん、もう一つは、その沖縄で暮らした時の沖縄からの思いっていうのを、この二つですね。文中はもうほぼ沖縄からの思いに力点を置いて書いてますが、ところどころ、ちょっと自分に突き刺さってくる出来事が本当にやっぱりいろいろあって、本当は、ちょっと、ほっこりするような、ちょっと、笑い、笑顔でちょっと読んでもらえるような話題を半分ぐらいと、ちょっとシビアな、その、危機にまつわる 話題も半分ぐらいの分量で書こうと思ったんですけれども、うん、ほぼシビアな話の方が多くなって、うん、しまいましたという感じでございます。で、その合間合間にいろんな、沖縄の魅力っていうのも、伝えなきゃと思いながら一生懸命、うん、生まれて初めて、本を出版することになったんですけれども、でもここで感じたことっていうのは、誰かの言葉とか、もっともっと優れた、ね、専門家の先生もたくさんいらっしゃるし、優れた本もたくさんあるんだけれども、自分が経験したことについては、そこで思った僕の、心の動きというか、うん、そういうものはもう自分にしか語れないんだよね、と思った時に、あ、もうこれ書かなきゃいけないなと思って、決心して書きました。劇団を辞めて、1年半もうこれを書くのにも時間を費やしていました。出版するまでは溜まってたんですけれども。はい。今回、出版の運びとなりまして、別府市のコンペキ出版さんから、1600円で発売をしておりますと。
はい。
はい。で、書店では、沖縄と大分では、直接、書店での販売、書店というか、お店での販売もやっていまして、うん、沖縄県でもし、聞いてくださっている方がいらっしゃったら、沖縄の西原町にあります、ブックカフェ、ブッキッシュさんで、もう取り扱ってもらっています。で、僕の今住んでいる大分県別府市では、書士原始者さんという、ちょっと本の、ちょっと変わった、博物館的なね、面白いお店があって、原始者さんでも、はい、他県からもよくお客さんがいらっしゃる、知る人ぞ知る、なかなか面白いスポットになってますんで、こちらでも販売しています。あと、自分のツイッターアカウントから連絡をくださる方とかも、ありがたいことに、はい、ツイッターとあとフェイスブックですね、から、申し込みをされる方も結構いらっしゃって、それが今のところ実は多いかなっていう感じなので、私、ツイッターの方は兄さんという名前でアカウント名でやっていますので、うん、もし、探して見つけられましたら、直接、番組に聞きました
ので、
はい。
これの配信の、説明のところに、兄さんのツイッター載せときますので、
はい、あ、すいません。
はい、そちらにアクセスしていただければと思います。
ありがとうございます。
はい、以上で大丈夫ですか、はい、
はい。はい。あ、もう本当ありがとうございました。
いえ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、今日は、米軍が最も恐れた男、亀次郎不屈の生涯について、あと、兄さんの、劇団員南江の話を、していただきました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。
ありがとうございます。